おはようございます。私は成長の絵本部講師の三宮光雄です。第1回目の本日は、谷口清張前成長の絵総裁の著書光が闇を消すごとくをテキストに、すべてに感謝の生活というテーマでお話しさせていただきます。私が成長の絵の素晴らしさに気づきましたのは、昭和63年の夏、高校2年生の時でした。4泊5日の夏の高校生練成会。練成会とは、合宿して成長の家の教えを学び実践する集いのことです。高校生練成会に参加したことがきっかけとなりました。その時の練成会2日目の夜、上申行という自分の過去の悪い思いや行いを紙に書き、その紙を成長の家のお経を読みながら燃やして心を清める行事がありました。上申行の後、父母を思い浮かべてありがとうございますと感謝の言葉を繰り返し唱えていると、親不孝だった自分の行為が走馬灯のように思い出され、これまで大きな愛で見守ってくれていた両親への感謝の気持ちと、自分が両親の意にそぐわないことばかりしてきて申し訳ないという思いが重なり、涙が溢れ出ました。初めて両親の愛のありがたさに涙したのです。その夜、寝床につき、小学校の頃に父から聞いた、すべての人に感謝できれば幸せになれるとの言葉を思い出し、これからは一切の人に、物に、ことに感謝する生活を送ろうと決意しました。成長の家では、人間は本質的に素晴らしい存在であると考え、人間は神の子であると説いていますが、練成会では、神の子である人間には無限の可能性が宿っているということを学びました。どんな能力も練習次第で発揮されてくるというのです。私はそれまで学校の成績が悪く、クラスで最下位をキープするほどでしたが、人間神の子無限力を信じるようになってから、勉強への意欲が湧き出てきました。また、父母に感謝できるようになると、学校の先生や先輩、そして友人にも感謝できるようになり、毎日の生活がとても明るく楽しくなりました。そうすると、成績も次第に上がり始め、高校を卒業する頃には、成績がトップクラスにまでなり、自分でも驚くほどでした。成長の家の大調和の神事。神事とは、成長の家創始者、谷口正治初代総裁に神から示された言葉です。大調和の神事には、次のような一節があります。一部、省略して引用します。何時ら天地一切のものと和解せよ。天地一切のものとの和解が成立するとき、天地一切のものは何時の味方である。天地一切のものが何時の味方となるとき、天地の万物何者も何時を害することはできぬ。何時らの兄弟のうち最も大なるものは何時らの父母である。神に感謝しても父母に感謝しえないものは神の心にかなわぬ。引用を終わります。この神事の言葉を繰り返し読んだり聞いたりしているうちに、調和した日常生活のためには、父母への感謝がとても大事と思うようになりました。谷口清張前成長の家総裁は、本日のテキスト143ページにおいて、次のように説かれています。引用いたします。考えてみると、健康な心臓は、お金に換算すると、無限億万円の値打ちがある。そして、普通の人には、大抵そのような心臓が一つだけ与えられているのだから、皆無限億万円所有の豊かな長者なのである。心臓どころか、目でも、耳でも、口でも、手足でも、内臓のあらゆる部分が、莫大な金銭や数多くの人々の好意や親切な思いやり、これらは無限億万円を合計したような価値があることがわかるのである。引用をあります。このように私たちの人体一つを例に挙げましても、感謝すべき材料が無数にあります。目にも、耳にも、口にも、手足にも、内臓のあらゆる部分にも思いつくまま感謝しましょう。 私の知人に献血して貧血で倒れた人がいますが、それを聞いた時は、そんなに無理しなくてよいのにと内心思いましたが、成長の家で常に光明面を見て暗黒面を見るべからずと教えられておりますので、彼の貧血で倒れたという暗黒面を見ず、献血を通して人様のお役に立ちたいという愛の心を、すなわち光明面を見るべきなんだなと思い直したものでした。平成5年、私が大学4年生の時に血小板が不足する病気にかかったある小学生のために、血小板の成分採血をして私の血液を提供するという経験をしました。手術を受ける方は幸い成長の意を進行しておられた親御さんのところの小学生でしたが、血液型など条件の合う血小板の提供者を求めておられました。提供者の条件は O 型で、最大で6人分のものが必要でしたが、5人分しか集まりませんでした。手術後の経過によって、私が2回目の献血をすることによって6人分を充足する予定となりました。献血の前に私は手術が無事に進行し、彼の本来の健康な姿が現れますようにと、ひたすら心を込めて繰り返し祈りました。手術は順調に進み、2回献血する予定が1回で済みまして、親御さんも大喜びでした。この時の成分採血では、見たこともない太い注射針を左右の腕に1本ずつ刺して機械仕掛けで行われましたが、この成分採血の後で痛切に感じましたのは、注射針が痛いということではなく、血小板にも感謝することを忘れていたということでした。成長の家で天地一切のものに感謝することを聞いていながら、果たして自分は今まで血小板に感謝したことがあっただろうかと自問自答しました。恥ずかしながら答えはノーです。毎日生きるために欠かせない血液、その成分である血小板、気づきませんでしたけれども、とてもありがたい存在です。現代科学の教えるところでは、60キログラムの体重の人は60兆個の細胞があると言われています。私はこの献血のおかげで、赤血球にも白血球にもヘモグロビンにも感謝しました。私の体重がおよそ60キログラム前後ですから、本当は60兆個の細胞を一つ一つにありがとうと言いたいところですが、それはさておき、全細胞にまでお礼を言いたい気持ちになりました。これら60兆個の細胞が調和して体が維持されているのですから、健康であることはただごとではなく、ありがたいことです。ここで本日のテキスト143ページの続きを引用させていただきます。つまり健康であることは無限の豊かさと同じであって、これらは決して別物ではない。しかもそれがすでに与えられ済みなのであり、人々はその豊かさの中で暮らしているのだ。ところが多くの人はその事実に気がつかず、当たり前のありがたさを見失い、豊かでないと思って暮らしている。引用を終わります。私たちはたくさんの当たり前のありがたさに取り囲まれています。普段、交通事故に遭わないで、一日の仕事を無事に終えて帰宅するというのは何気ないことですが、これはとてもありがたいことです。このことに私たちはもっともっと感謝したいものです。本日のテキスト、光が闇を消すごとくの91ページから95ページにかけて、滋賀県に住んでおられる MK さん、昭和18年生まれという女性の方の体験談が掲載されております。平成7年6月、MK さんの次男である T さん、当時26歳が、軽トラックを運転中に街路樹に激突し、重体となりました。特に肋骨は12本中9本が折れ、それが右肺を押しつぶしているという重傷です。人工呼吸器をつけ、全身麻酔で3週間眠らせるといいます。MK さんは、全身管だらけで眠る T さんのそばで、成長の家の座禅的瞑想法である深層観を行い、声響を上げ、頭のてっぺんからつま先までにありがとうございますと唱えて夢中で看護していました。ところが T さんは、透過しても危篤状態から抜け出せず、むしろ高熱が続き出して、医師からは合併症の心配があると警告されました。そこで、教科部長に電話で相談します。教科部長とは各都道府県の成長の家の責任者のことです。教科部長は優しく容体を聞いてくださり、右の肺が潰れても、左肺はどうかね、と尋ねられて、MK さんが、はい、左肺は大丈夫です、と答えるとともに、T さんの左肺が完全であることに、はっと気づき、左の肺に感謝しました。教科部長からおよそ次のようなアドバイスを受けました。大丈夫。片肺で生きている人はいくらでもいますよ。これから助けてくださいとお願いするのではなく、ただ感謝するのです。これから良くなるほかはないのです。ただありがとうございますと感謝することですよ。大丈夫です。というアドバイスでした。すると、MK さんの心の中に明るい希望の光が差し込んできました。本日のテキストの93ページから94ページを引用させていただきます。心が明るい希望と神に全託し感謝する心に変わると、その日からの病院での深層感が変わってきた。今まで息子の健康ばかりを祈っていたのが、それからは病院中の皆さんの幸福と感謝とを心に描き祈るという広々とした心になることができた。医者や看護婦さんやベッドや器具や薬に対しても神のお力の現れであるという思いで感謝することができるようになった。さらに最新の医療を受けることのできる息子の幸運にも感謝した。自動車事故のことでも大地にしっかりと根を張った街路樹さんがしっかりと息子を抱き留めてくださったと気づいて、事故現場の街路樹にも感謝することができたのである。引用を終わります。T さんは事故から1ヶ月後に車椅子に乗せられ、集中治療室から出ることができました。MK さんは呼吸もできて、瞬きもでき、声も出るようになった。そんな当たり前の T さんの姿を見て、とてもありがたいと実感できるようになりました。順調に回復してきたので、実家の近くの病院に転院することになりましたが、その時担当医は、生きているのが不思議なくらいの怪我だったのに、君は元気だね、と驚いておられたそうです。その後も、必ず良くなる、きっと良くなる、どんどん良くなるを合言葉に、リハビリに励み、10月には退院し、12月には職場復帰を果たしました。この体験談では、一見不幸災難と見える場合にも、必ず感謝すべき何かがあることを教えてくれています。事故で衝突した街路樹までにも、その街路樹に守られたと感謝しているのです。感謝の言葉、必ず良くなるという明るい言葉が、運命好転の鍵となります。ここで私の紹介をさせていただきますと、私は成長の家の集いで知り合って結婚した両親のもとで、4人兄弟の末っ子として愛知県で生まれました。それ以前に、今から69年ほど前に、父方の祖母が成長の家に導かれたこともあって、生まれた頃から成長の家と縁がありました。私は高校生の練成会に参加して、人間は神の子で無限力があることを学び、天地万物に感謝することの大切さ、とりわけ両親への感謝に目覚めてからは、生活が楽しくなり、ボランティアで成長の家の教えの布教活動に力を注ぐようになりました。さらに縁があって平成6年、当時原宿にありました成長の家本部に就職し、その後、14年に富山県、17年には小樽に、22年に釧路へ、そして今年の4月からは島根県に転勤になりました。全国どこの土地にも成長の家の信徒の方がいらっしゃり、温かく私を受け入れてくださり、 あり余るほどの愛情を受け、出会ったお一人お一人に感謝の思いでいっぱいです。この間、平成18年に結婚し、これまで3人の男の子が授かりました。毎日家族にも感謝しています。私たちは時としてありがとうの一言にとても感動を覚えることがあります。それは直接耳で聞こえる声の場合もありますし、手紙やメールの文字である場合もあります。皆様のありがとうの言葉も必ず誰かにいい影響を与えることと思うのです。今年5月、工作好きの小学1年生の長男が段ボールでポストを作り、その中に入っていた手紙には次のように書いてありました。とうと母ちゃんへ、とうと母ちゃん働いてありがとう、こうたより。その手紙の裏面には、じいちゃんとばあばん大好きとありました。とうは私のこと、ばあばんは祖母のことです。働いていることによく気づいたね、と褒めると、とうはお仕事を頑張っていて、母ちゃんは子供の世話を頑張っているから書いた、と答えました。よく見ているものだな、と感心しました。習ったばかりのひらがなで懸命に書いた文字が嬉しかったですし、ありがとうの言葉で心が温かくなるひとときとなりました。感謝の心を表現することの大切さを教えられる思いです。この放送をお聞きの皆様も、ご自身の身の回りにある感謝すべき出来事を探し出して、感謝の実行をしていただきますと、生活に喜びが湧いてきます。本日が皆様にとって素晴らしい一日となりますことをお祈りいたします。この放送をお聞きの皆様に感謝申し上げ、本日の話を終わらせていただきます。ありがとうございました。